皆様ごきげんよう、じゅんこです。さあ2022年も残すところあと1ヶ月ですね。もう早いですね、時の経つのは。12月に入りました。12回目の配信となります。かなりね、朝晩ぐっと冷えてまいりましたけど、皆様はお変わりなくお過ごしていらっしゃいますか？はい、もしかして今回配信を初めてお聞きくださる方いらっしゃったら、はじめまして、じゅんこと申します。この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマに、運動とか栄養とかね、その他もろもろ日々を楽しく充実して過ごせるようなお話をさせていただいてます。ぜひ最後まで聞いていただければ嬉しいです。さあ、前回のねお話をちょっと2回ほど私聞いてみました。なんかね、変なこと言ってた。食物繊維をね、炭水化物なのに食物繊維のところでタンパク質とか2回ぐらい言ってたかな。なんかあれと思って、たごっちゃになってたね、きっとね。食物繊維は炭水化物です。はい、大変失礼をいたしました。で、今回はこの炭水化物についてのお話をします。やっとここに来れた。はい。で、ですね、さあ炭水化物って何っていう、まず問いからいきたいんですけども、ちょっとこれ不親切な問いになります。だって炭水化物って何って、ご飯とか糖質とか、何って、両方とも正解なんですよ。こう、そう、炭水化物ってどんな働きするのとか、どんな食品に含まれてるのっていう質問の方が優しいんですけどね。まあどっちも正解。炭水化物っていうのは、エネルギーの元になります。前々回ね、タンパク質のところで、タンパク質は体を作るよって言いました。体を作る材料になるよって言いました。今回の炭水化物はエネルギーの元になります。はい、そんな感じで今回は炭水化物について深めていきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、というわけで、今回炭水化物についてのお話しします。炭水化物はエネルギーの元になります。で、タンパク質と脂質とともに三大栄養素の一つなんですね。これね、重要な役割をします。で、大まかにね、炭水化物というのは体の中に吸収されてエネルギー源となる糖質、まず一つ糖質、エネルギーのね元になる糖質、そしてもう一つは消化吸収がされないでエネルギー源にもならないよっていう食物繊維の2つに分かれます。これらを合わせて炭水化物って言うんですね、大まかにね。 でこの糖質の中さらにちょっと細かい分けがあって、そういろんな種類あるんですよ。糖質にも単糖類とか小糖類、まあ、または二糖類とか多糖類って呼ばれる、ちょっとわけわかんないねこれね、あの全部あのいろいろあるんですけども、あの糖質って調べると結構図がわかりやすく書いてあるので、あこういうのに分けられるのねっていう形になります。はい、そしてご飯とかね、パンとかああいうでんぷん質ね、でんぷん質は、糖質多糖類という仲間に入ります。はい、でこの多くの糖質は私たち人間の体の中でブドウ糖というのに分解されます。で分解されて初めて体内のいろんな組織にエネルギー源としてこう運ばれて供給されるんですね。でね、体ももちろんそうなんですけど、特に脳、ここはねすごい大切で、昼とか夜とかに問わずもうほぼ一定の速度でブドウ糖をエネルギー源として使ってるんです。だから寝ててもエネルギー源としてブドウ糖が使われてるんですね。これ寝てても脳はあの記憶の整理とかしてるので脳は働いてるんですよ。それがこのブドウ糖をエネルギー源として使ってるっていうわけなんですね。でじゃあ不足しちゃうとどんなになるの？圧倒的にあの不足してしまうと疲労感がものすごく出てきたりとか、注意力の散漫、もしくは判断力の低下、怖いよねこれねそうで、エネルギーを補うために筋肉ね、自分の筋肉をはじめとするねタンパク質も分解しちゃうよって、これここでタンパク質前々回話したと思います。タンパク質取るの大事だけど、炭水化物を取らないと、せっかく取ったタンパク質や自分の筋肉をエネルギーとして使われちゃうよっていうことを多分覚えてたかな、多分そんなのあったと思います。はい、なのでね、結果その結果筋肉量が減る、基礎代謝量も減っちゃう、低下する、そうすると太りやすくて痩せにくい体質になるよっていうことが言われてます。だから不足してもダメだし、取りすぎもねダメですね。取りすぎるとエネルギーとして使われなかった糖質はもう中性脂肪として溜まってしまうんですね。これは脂肪に蓄えられちゃうってことで、これ取りすぎても良くない。じゃあどのくらい取ればいいのね、これ調べたんですよ。ですっごいイメージしにくくて、おおよそなんかね、1日の総エネルギー量の 50% から 60% 取りましょうっていうんだけど、これアバウトすぎてイメージしにくいよねって。でこれ人によって1日必要な総エネルギー量って違うんですよ。どのくらい取ればいいのっていうの違う、男女差もあるし、運動してるとかしてないとか年齢もあるし、そうだからね、ちょっとこれすっごいアバウトなんだけど、まあ私が今60過ぎたばっかりなので、だいたい60代女性、あんまりあの普通のお仕事してる、もしくはまあ仕事してなくても普通に生活してるよっていう方で、だいたいね1日1600カロリーぐらいを目安に取るといいよって言われてるんですね。そうでもカロリー計算ってするの大変なんで、あんまりねめんどくさいじゃない。だから2000カロリー取っちゃうとちょっと食べ過ぎかなっていうことかな。でもあの筋肉量がある人は基礎代謝が高いので、もうちょっと取った方がいいかも。私ももうちょっと取ってるかもしれないですね。でまあ大体あの目安として1600キロカロリーぐらい取ったとして、じゃあ量にして1食ね、1食あたり炭水化物どのくらい取ればいいのって言ったら、大体83グラムから108グラムというすごい細かい数字が出てます。はい、なのでまあ100グラムぐらい 毎食ね炭水化物取っていいかなっていう目安ですね。でもこれねちょっと待ってね、これじゃあご飯測って 100g 取れば大丈夫って思ったらそこをねちょっと違うんですよ。ご飯だけじゃなくて 食事するときにいろんな食材にやっぱり炭水化物入ってるわけで、もし例えばねポテトサラダと一緒に食べた、ポテトサラダもじゃがいもだからでんぷん質があるので当然炭水化物は入ってます、うん、それプラスしなきゃいけないし、じゃあ食後にデザート食べました、甘いよ加糖、これも炭水化物糖質なんですよ。だからそういうことを含めてまあ1食あたり108っていうとやっぱりかなり面倒いよねこれねだからまあおおよそでいいのかなって思うんですけどね、適度適度、はい、腹8分目って方です。はい、ではねここから血糖値についてのお話をします。血糖値血糖値血糖値って何っていう聞くけど、血糖値って何だろうなるよねこれね。漢字がね血液の血でしょ、血でしょ、それに糖質の糖でしょ、それね値のね値って書いて血糖値、もうこのまんまですね、このまんま血液中の糖分の濃度のことです、血糖値。そうでね、基本的に空腹時お腹空いている時は血糖値は低いんです。そうです。で食後上がります、これ大体そうなんです。空腹時は血糖値の値が低くてご飯食べた後にだんだん上がっていくよっていうことですね。で上がると血糖値を下げるよ下げなきゃいけないよっていうホルモンが膵臓からこう分泌されるんです。これがインスリンって呼ばれる、聞いたことあるよねこれね、インスリンっていうホルモンが、分泌されて血液中に流れ出して血糖値を抑えて下げていくよっていう形になるのね。で炭水化物の糖質っていうのは血糖値を上げる唯一の栄養素、そうなんですよ。でちょっと昔 の栄養学では炭水化物だけじゃなくてタンパク質も脂質も糖質と一緒に食べれば血糖値上がるよって言われてたんですけども、最近の研究で炭水化物だけが上がるよっていうことが分かってます。はい、でね健康な人であれば、まあ、どんなに糖質取ったとしてもこのインスリンのおかげで血糖をちょっと安定的にねエネルギーとして使えます、これはね。はい、だけどこのインスリンの働きが機能しなくなってしまう、機能しなくなってもう高血糖な状態がずっと続いちゃうっていうのが糖尿病なんですね。これね糖尿病ってなんでなるのって言ったら、まあ、こういうわけです。インスリンの働きが機能しなくなる、その結果糖尿病になっちゃうよっていうことですね。はい、大丈夫かなここまでね、血糖値。はいはい。でね主食で摂るね炭水化物、糖質ね、糖質っていうのイコール、まあ、糖質なんだけど、ご飯とかパンとか麺、これね糖質なんだけど比較的血糖値が緩やかに上がっていくんですって、うん、ご飯はね。で下がるのもゆっくりなのねこれね。だからまあよく噛んで食べれば消化吸収も良くなり、まあ血糖値はパーンって上がらないよっていうことなんですけども、とにかくねすごい上がってしまうのが炭糖類のこの甘いもの、甘いジュースとか甘い果物とか、それは飲んだ後パーンと上がってしまうそうです。でまたパーンって下がるそうなんですね。そうするとやっぱりびっくりしちゃうね、血液中もね。そうで、バナナとかね、バナナに含まれる食物繊維をね、これね血糖値上昇を緩やかにしてくれるので、バナナはね朝食食べるとそんなに果物でもパーンって上がらない。かといって1日2本以上は食べないようにっていうことです、ね、食べ過ぎよ2本以上食べるとね。はい、で食物繊維もちろん食物繊維も なんか話すと長くなるから、食物繊維確か前回話したよね、水に溶けるよ水に溶けないよっていう食物繊維があるって言いました。ここでねちょっと割愛しますけどね、はい。でこの後ね消化についてちょっとお話をしたいんですね。いわゆる糖質ご飯とかパンとか麺類って消化いいと思いますよね。私もね思ってました。だってお腹壊したりとかなんかした時に、何から食べようかな、胃に優しいもの消化のいいものって言ったらまずおかゆとかうどんとか、これ当たり前のようにすり込まれてますよね私たち。はいはいはい。で、いまだにやっぱり病院行って手術したりなんかして、あとは重湯からスタートしておかゆからスタートで徐々に固形物っていう風になってるんですけど、これねなんかねこれ面白い。これ近年すごい研究されてる先生がいて、内視鏡のなんかすごい有名ななんか先生なんですけど、内視鏡画像とかでこう研究した結果、タンパク質っていうのは30分もあれば消化しちゃうんだって。だけどね、炭水化物ってめっちゃ消化に時間がかかるよっていうのが判明してるらしいんですね。でなんかねその先生がね自分で寿司を食べた時に、お寿司食べた時に30分後に内視鏡で見たんですって。そしたらタンパク質、魚は全然残ってないのにご飯粒がいっぱい胃の中に残ってたという、あ、これ消化悪いんだみたいなのがちょっとね分かってきてるっていうんですね。面白いよねこれね、はい。だからね、食べ物によって胃の中の滞留時間ってやっぱり違うんですよ。で、胃液に含まれる消化酵素っていうのはタンパク質を分解するんですよ、すごく。そうだからご飯とか炭水化物よりもタンパク質をこう分解するのが早いのね。でなぜかって言ったらタンパク質でこの消化酵素ができてるんですって。なのでタンパク質不足の人は消化悪いんですって。常に胃がもたれてるっていうか、胃がちょっと調子悪いよっていうことが起きてるっていうわけですね。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのが脂質ね。脂質に関してはもう胃の分泌も抑制抑えられるし、胃の運動も抑えちゃうんですって。そうだから脂っこい食事のあと胃もたれするっていうのは、あれはまさに胃の中に残っている時間がものすごく長いっていうことなんですよ。だから当然胃もたれするっていうことになりますね。うん、じゃあ何食べる？ご飯、おかゆとかダメでしょ？おかゆ消化が悪いのねって言って、私は絹豆腐と豆乳を入れてちょっと白だし入れてね、レンジでチンして、温めてね食べたりしてます。はい、白身のお魚とかね、ささみとかもいいですよ、食べてくださいね。タンパク質を消化するには消化酵素が必要っていうことになります。でね、人間って雑食なんだけど、どっちかって言ったらね、消化器官の構造からね、肉食なんですって。ちょっとこれもびっくり、雑食かなと思ってたんだけどね。そんな感じです。さあ、それではコマーシャルに行きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあ、今回も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。なんとか炭水化物についてお話ができてちょっとほっとしてます。はい。でね、もっともっと掘り下げるとなんかもう永遠になっちゃうので、まあちょっと大雑把なところでね、今回はお話ししました。で、まとめは、もう炭水化物不足すると脳の働きが悪くなるよ で筋肉とかタンパク質も分解しちゃうので、もう太りやすく痩せにくい体質になっちゃうので、やっぱり適度にとって、取りすぎもダメだけど何事も適度にバランスよくということですね。で消化のことも考えて、まあ食事の時間帯ね、気をつける。これね、本当にあんまり頑張らなくてもいいですよ。そうそう、夜寝る前にカップラーメン食べるとか、そんなのはちょっとやめてほしいな。脂肪は夜作られるから。もう一回言いますね。脂肪は夜作られます。はい。なので、夜寝る前はなるべく3時間くらいね、立ってから寝るような感じがやっぱりベストですよね。はい。そんなわけで今回も、最後までありがとうございました。次回ね、次回って年明けだよね。年明け、2023年ですね。あ、どんな年明けになるのだか、皆様体調管理には十分気をつけてお過ごしくださいね。はい。それでは良いお年を。ちょっと早いけど、はい。ではごきげんよう。この番組はアートヒースミュージックの提供でお送りしました。